的心理 information。
こちら三田市消防本部、お送りしてまいりましょう。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいています。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部消防課から伊庭さん、救急課から西本さん、お越しくださってます。では最初に救急課の西本さんからお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはどんな話題ですか？
7月の21日現在の出動件数ですけれども、
はい、よろしくお願いします、はい、
で火災が17件、
はい、17件、はい、
この7月だけの火災は0件でした、
そうですか、はい、はい、
で救助出動ですけれども、はい、77件、
77件、はい、はい、
で7月の出動ですけれども、はい、12件、
あ、12件、はい、はい、
であとその他出動になります、はい、183件、
はい、
で7月だけの出動は23件になっています、はい、で救急出動が2044件、
はい、
で7月だけの救急出動は194件になっております。
そうですか、はい、昨年と比べていかがでしょうね、はい、ちょうど同じ時期を比べた場合に、はい、
昨年と比べると救急出動は少し減ってる状態 で、
はい、
で火災に関しては少し減ってます。
火災も減ってる、はい、
で救助出動も減った状態です。
あ、はい、わかりました。救助は、
あ、すみません、救助は増えています。はい、
救助が増えている、はい、ということですね、
はい、でその他出動ですけれども、これも増えた状態になっています。
あの救急が減ったっていうのはあれでしょうか？まだこうなかなかあの、まあ、ここのところちょっと暑くなってしまいましたけども、
はい、
雨のあの日が多かったので、私自身もあちょっと過ごしやすいなと思ったりして、熱中症などがまだ7月の割には少なかったんでしょうかね。
そうですね、今のところは熱中症は少ないと思います、はい、
でもこれからですね、
暑くなりますので増えてくると思います、ね、
特にあの本当にあの雨で涼しい、あの気温自体はあんまり上がっていかなかったので、
はい、
これからのこの暑さちょっと気をつけないといけないですね。
はい、
わかりました。では次の話題といいますか、救急課からのお知らせ、どんなものでしょうか？
はい、三田消防本部の救急課からのお知らせになります。
はいはい、
で今年ですけれども、新型コロナウイルスの出現に伴って、やっぱり一人一人が感染防止の3つの基本である身体的距離の確保、
はい、身体的距離の確保、
はい、でマスクの着用、
マスクの着用、
手洗いや3密はこれは密集、はい、密接、密閉を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。
はい、特に手洗いっていうのはもう皆さん習慣づいてきましたね、
はい、
それと3密と言われている、改めて密集、密接、密閉ですね、
はい、
はい、これを避ける対策を取り入れた生活様式、私たちも今一生懸命頑張っておりますね、
はい
はい、
でまた例年以上ですね、
えーと
熱中症にも十分気をつけて感染予防を行いましょう、
はい、マスクしておりますからね、
はいはい、次ですけれども、
はい、
夏季の気温湿度が高い中でマスクを着用しますと、
はい、
熱中症のリスクが高くなる恐れがあります、
はい、
で屋外で人と十分な距離、これは2メートル以上なんですけれども、
はい、
確保できる場合にはマスクを外しましょう、
はい、
で喉が渇いてなくてもこまめに水分補給を心がけるようにしましょう、
はい、
また自分で水が飲めないとか意識がない場合はすぐに救急車を呼んでください、
はい、これはもうなかなか大変な状態ということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。
でまたあの新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇とか、
はい、
窓の開放によって換気を確保する必要があります。
これがなかなかちょっとね守りにくくなってしまいますね、
はい、
でもそうやって開けてしまうと室温が高くなりますよね。
そうですね、でこの場合ちょっと室温が高くなりますので、
はい、
熱中症予防のためにやっぱりエアコンの温度設定をこまめに調節しましょう、
はい、そっかそっか。それとあの我が家では結構扇風機と併用したり、
はい、
内輪とか扇子をあの使ってるとまあまあ ちょっと気持ちいいかなという。
そうですね、はい、また風が来ますので涼しくなってきます。
そうですね、はい、換気も忘れないようにということですね、はい
はい、でまた日頃の体温測定とか健康チェックですけれども、新型コロナのウイルス感染症だけでなくて、熱中症予防する上でも有効になります。
あ、そうですね、
はい、体調が変わるいと感じたときは無理せずに自宅で静養するようにしましょう。
はい、
また従来からの熱中症予防行動の徹底として、
はい、
また暑さを避けましょう、
はい、ちょっとこのあたりじゃ詳しく教えてください、はい、
で室温の室内のですね、温度か湿度をこまめに確認して、適切に管理しましょう、
はい、
で外出時ですけれども天気予報を参考にして暑い日や時間帯を避けて無理のない範囲で活動しましょう、
はい、
でまた涼しい服装を心がけて外に出る際は日傘や帽子を活用しましょう、
はい、
でまた少しでも体調に異変を感じたら涼しい場所に移動し水分補給してください、
はい、
でまた急に暑くなった日や久しぶりに暑い環境で体を動かす際には特に注意が必要になります、
う
ん、は
い、これがちょうど今ということかもしれませんね、
はい、
急に暑くなってそして本当にあのお日様が一気に出てくると体に異変は感じますね、
はい、でまたこまめに水分補給をしてください、
はい、
で喉が渇く前に水分補給をして、
はい、
1日あたり 1.2 リットルを目安にしましょう。
結構たくさん飲むんだなって、ね、思いますけども。
そうですね、
実際このぐらいは必要なんですね、
はい、でまた激しい運動や作業を行ったときは、はい、多くの汗をかいたときには塩分を補給しましょう、
はい、これは少しずつ皆さんね耳にもされてらっしゃるのでお水だけではなくて塩分も補給しましょうということですね。
はい、また暑さに備えた体力作りをしましょう。でまた暑くなり始めの時期から適度に運動してください、
はい、
で無理のない範囲でやや暑い環境でややきついと感じる強度で毎日30分程度心がけて、
はい、
体が暑さに慣れるようにしましょう、
はい、無理のない範囲でやや暑いということはあの気持ちのいい環境ではないということですね。やや暑いと感じる。
はい、
そこで、まあ、ややきついというこのあたりはあの無理をしないというのが一番前提にありますけども、
はい、
そういう状況で毎日30分程度を心がけて、
はい、
暑さに慣れていくようにするということですね、
はい、
この時に注意することは何でしょうか。はい、
その際注意することですけれども、
はい、
まあ、水分補給ですね。それを忘れずに、
はい、
無理の範囲で実施してください、
はい、水分補給を忘れずに無理のない範囲でということで、とにかく暑さに慣れてないので、はい、じゃあ慣れる準備をしましょうということでした、
はい
はい、続いては、
はい、次ですけれども、
はい、
熱中症対策のポイントについてですけれども、
お願いします、
はい、一番目は上手にエアコンを使っていきましょう。
上手にエアコンを使っていきましょう。詳しく教えてください、
はい、で高齢者の方や持病のある方は暑さで徐々に体力が低下 して、室内でも熱中症になることがあります。で節電中でも上手にエアコンを使っていって、
はい、
周りの方も高齢者のいる部屋の温度に気をつけてください、
はい、あの温度計などを、ね、実際に置いておかれると目で見て、あ、自分は暑さ感じないけどこの部屋29度30度近くあるって思ったらやっぱりエアコンつけようになりますからね、
は
い、
そうですね、
はいはい、上手にエアコンを使っていきましょうということです、はい、続いては、はい、
2番目ですけれども、
はい、
暑さを避けましょう。
暑さを避けましょう、はい
はい、熱中症は暑い環境に長時間されることにより発症します。で特に梅雨明けで急に暑くなる日は、
はい、
体が暑さに慣れていないため要注意です、
はい、今の時期ですね、はい、
で夏の猛暑にも注意が必要になります。湿度が高いと体からの汗の蒸発が妨げられて、
はい、
体温の上昇が加速します、はい、で猛暑の時はエアコンの効いた室内などで早めに涼しいところに避難しましょう、
はい、とにかくあの汗が出てきても湿度が多かったらこ うまく発汗しているものが蒸発してくれませんのでね、
はい、
やっぱうちはいいなと思います。ぜひ暑さを避けて、そしてエアコンの効いた室内など早めに涼しいところに避難する、これも真夏の猛暑の時には必要だということですね。
はい、
はい、分かりました。
で3番目ですけれども、水分をこまめに補給します。
水分をこまめに補給しましょう、
はい、で喉が渇く前に水分を補給をしましょう、
はい、
で大量の汗をかくと水分とともに塩分も取りましょう、
はい、
でまたあのビールなどアルコール含む飲料ですけれども、体内の水分を出してしまうために、水分の補給にはならず逆に危険になります。
アルコールはあの、まあ、利尿作用が、ね、結構ビールなんかありますけども、体の中の水分も出してしまうんですね、じゃあ余計にせっかくある水分も出してしまうから逆に危険だということですね、
でまた高齢者の方は暑さや喉の渇きを感じにくい傾向がありますので、こまめに水分補給して寝る前にも忘れずに水分補給をしましょう、でまた4番目ですけれども、おかしいと思ったら病院へ行ってください。
このおかしいというのがどの程度のことかなとやっぱりなかなかなったことがない場合ね思うんですけども、どんな症状でしょうか。
と熱中症ですけれども、めまいとか
めまい、
頭痛また吐き気、で倦怠感などの症状から、ひどい時には意識を失って、命が危険にさらされることもあります、でまたおかしいと思ったら涼しいところに避難して医療機関に相談しましょう、
あの私自身もちょっと記憶にあるんですが、車を運転していて特にあの飲み物を用意していなかった時に、エアコンはしてるんですけど日差しが結構強くて、それであのスタジオにやってきたら、結構顔が赤かったりする時があって、でなんとなく頭痛もしてる、なんかだるいなって、これ考えるとやっぱり熱中症の初期の症状に近いかもしれませんね。
そうですね、
だからなるべくもう早く涼しい状況にということで、うちわとかでも頭を冷やしながら水分も補給するということで、熱中症はめまい、頭痛、吐き気、倦怠感、それがひどくなってくると意識を失って命が危険になることもあるということですね、十分皆さんお気をつけください。
5番目ですけれども、で周りの人にも気配りをしてください。で自分のことだけでなくて、ご近所で声をかけ合うなど周りの人の体調にも気を配りましょう、でまたスポーツ等の行事を実施するときは、気温や参加者の体調を考慮して熱中症を防ぎましょう。
ぜひ皆さんもご自分だけではなく周りの方への気配りもお忘れなくということでした、まず前半には救急科の西本さんにお話を伺いしました。ではこの後、消防科の伊庭さんに代わってお話を伺ってまいります。西本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。